聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録12章1節から6節までです。黙示録12章1節。また大きな印が天に現れた。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に12の星の冠をかぶっていた。女は身ごもって子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていた。また別の印が天に現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜、それは七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていた。その王は天の星の三分の一を引き寄せて、それらを地に投げ落とした。また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元に、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃れた。そこには1260日の間、人々が彼女を養うようにと神によって備えられた場所があった。今日の箇所では一人の女性が登場します。一節にはこうあります。また大きな印が天に現れた。一人の女が。この女性一体誰でしょうか。ローマカトリックではこれは聖母マリアであると考えます。四節と五節ではこの女性は身ごもって子供を産みます。生まれた子供は確かに救い主キリストであるようです。5節にこうあるからです。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧することになっていた。鉄の杖を持つ者、つまり王としてすべての民を治めるというわけです。そのような存在はイエス・キリスト以外にはありえません。またこの子供の生涯もイエス・キリストそのものです。四節によれば、生まれたらすぐにその子を食べてしまおうと竜が狙っていたとあります。四節後半、また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。聖書において、特に預言書において、竜は悪魔を指します。その悪魔が女から生まれる子供を殺そうと狙っているというのです。そういえば今から2000年前、イエスがベツレヘムでお生まれになった時、その地を治めていたヘロデという王は幼子イエスを殺そうとしました。東の国からやってきた博士たちが、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかと尋ねているのを耳にして、ヘロデ王は恐れます。自分の代わりに王になるようなものがいてはならない。そのようなものを生かしておくわけにはいかないと考えたのです。そこでヘロデはベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の 男の子を皆殺しにしてしまいます。新約聖書マタイの福音書2章の中に書かれてある通りです。今から2000年前、ベツレヘムの町で起こった子供の大量虐殺。その背後には悪魔の働きがあったというのです。4節後半。また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。また5節では、その子は神の身元に引き上げられたともあります。5節、その子は神の身元に、その御座に引 引き上げられた。イエスは3年半の間この地上で伝道生活を送りますが、その後十字架につけられ、殺され、墓に葬られ、3日目によみがえります。そしてその後天に昇り、父なる神の右の座についたと聖書は伝えます。五節の言葉はまさにそれを表現したものです。その子は神の身元に、その御座に引き上げられた。でもだからといって、この子供を身ごもった女性がマリア個人を指すのかといえば、実はそうではありません。一説によれば、この女性は太陽を身にまとい、足の下に月を置き、頭には12の星の冠をかぶっています。太陽、月、星、それらは光を与える存在、つまり世の光です。聖書において世の光とされているのは、神を信じる者たちの集いである教会です。マリア個人ではありません。またこの女性の冠にあった星の数は12です。12とは、旧約時代のイスラエルの部族の数であり、イエス・キリストの使徒たちの数でもあります。つまりこの女性は、旧約時代と新約時代のすべての信者の集う教会を表すということです。6節によれば、この女性は荒野で1260日間過ごすともあります。前回も確認した通り、1260日というのは、キリストの復活から再臨までのすべての期間を網羅する表現です。つまりこの箇所に登場する女性はマリア個人ではありえないということです。そうではなく、教会なのです。もちろんマリアも神を信じる者の一人であり、教会の一員です。また確かに、そのマリアを通してイエスはお生まれになりました。でも、この箇所に登場する女とは、マリア個人ではなく、マリアを含む信者の集い、つまり、教会なのです。さて、生まれたばかりの救い主を滅ぼそうとした竜、すなわち悪魔には、かなりの力と権威があるようです。3節によれば、この赤い大きな竜には、7つの王冠のついた7つの頭と10本の角があると言います。これは悪魔が、この世の様々な事柄に影響を与えているということです。政治にも、経済にも、文化にも、家庭にも、社会にも、そして学問にも、悪魔は冠を頭につけて王のように振る舞い、その角を突き立てて社会を惑わし、神の定めた摂理や教えから私たち人間を引き離そうとしているのです。それをよく表しているのが4節のこの言葉です。4節、その王は天の星の3分の1を引き寄せて、それを地に投げ落とした。天にきらめく星は、神の定めた規則に従って動いています。しかしその規則、つまり神の摂理を悪魔は破壊するのです。なぜ政治が本来の姿からかけ離れているのか。なぜ家庭や社会が乱れているのか。なぜ人々から倫理観が失われてしまっているのか。なぜ文化や学問は堕落しているのか。それは七つの頭に七つの冠と十本の角をつけた悪魔が神の定めた摂理を破壊し、人々を神の道から引き離しているからなのです。ゆえに四節は次のように記します。その王は天の星の三分の一を引き寄せ、それらを地に投げ落とした。ところでこの悪魔、 単に社会を混乱させ、人々を神の道から引き離すことに忙しいだけではなく、教会を迫害することにも熱心です。5節では、キリストが天に昇り、父なる神の右の座に着いたことが記されていますが、天に昇ってしまうと、悪魔はもはやキリストに手を下すことができなくなります。その結果、キリストを攻撃する代わりとして、悪魔はこの地上に残っている女、すなわち教会を迫害し、これを抹殺しようとするのです。かつて同胞のユダヤ人に攻められた時にモーセが荒野へと逃れようとしたように、かつてアハブ王の迫害の中で預言者エリアが荒野へと逃れていったように、神の教会もサタンの迫害を受け荒野へと逃れるのです。6節、女は荒野へ逃れた。サタンの迫害を受け荒野へと逃れた教会ですが、しかしそこはあくまでも荒野です。苦難が尽きることはありません。イスラエルの民がそうであったように、この荒野で教会は数々の誘惑と苦難を通し、その信仰を試されていきます。でも荒野でどんな苦難に遭おうとも、教会とその教会に集う生徒たちを神は養い守ってくれます。イスラエルの民が荒野で40年間天から降るマナによって養われたように、この世の荒野にある教会とその民を神は確かに守り養っておられるのです。6節、女は荒野に逃れた。そこには1260日の間、人々が彼女を養うようにと神によって備えられた場所があった。教会は荒野の中にあります。教会は迫害と困難の中にあります。同じようにその教会に集うキリスト者たちもまた荒野の中で生活をしているのです。しかし父なる神の愛によって守られ、御子イエスの恵みと慈しみによって養われ、聖霊なる神の御手によって私たちはそれでも導かれているのです。三位一体なる神に養われ守られつつ、私たち教会は一歩一歩キリストの再臨の日に訪れる新天新地に向かって歩み続けているのです。そしてその教会の一員である私たちもまた、キリストの再臨がもたらすその栄光に向かって一歩一歩歩み続けていくのです。静けき川の岸辺を過ぎゆく時にも、浮き悩みの荒海を渡りゆく折にも、心を安し、神によりて安し、520番を歌いながら、荒野にある教会を養い、守っておられる、その神の御手を確認いたします。お祈りします。父なる神様、この世はすべてが荒れ果て、すべてが壊れてしまっています。政治は腐敗し、経済は疲弊し、人々の心は冷たくなり、家庭は至るところで崩壊しています。それは私たちが神の摂理と教えから離れた結果であり、その背後に悪魔の力が働いていることも覚えます。同じように、教会も、そして教会に集う一人一人も、迫害と困難の中、荒野での生活を余儀なくされていることを覚えます。でもたとえ私たちがどのような荒野にあろうとも、それでもあなたは私たちと共にあり、私たちを支え、養っておられます。エジプトを脱出し、40年間荒野で旅をするイスラエルの民を、かつてあなたがマナで養われたように、 あなたは苦難のうちにある者たちを励まし、体の弱さを覚える者に新たな力を与え、支えておられます。そしてあなたの御手に守られ、支えられながら、キリストの教会とそこに集う私たちは、救い主の再臨とそれと共に訪れる新天新地に向かって、一歩一歩その歩みを続けています。そんな私たちを、どうぞ今週もお導きくださいますように。心も体も弱さを覚える私たちをどうぞお支えくださいますように。救い主イエスの名により聖霊の取りなしを通し父なる神に祈ります。アーメン。